ミューゼスクレシネマ。はい、このコーナーはフリマオフィスというね、あの映画の宣伝をしている会社の中村真理さんと私がいろいろな映画について喋り合うという、まあフリマオフィスおすすめの映画について喋り合うコーナーなんですけれども、今月はなんと、面白い映画研究会ならぬ英検のね、英検のお話、ビューティフルドリーマーをなんとフリマオフィスの社長、筒井社長がお話にズームでつながってくださいました。聞いてください。
今月はなんと、フリマオフィスの社長の筒井さんに、ズームでつないでいただきました。筒井さん、
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、映画を、作るっていう、部分でですね、
はい、
私がしゃしゃり出てきました。
やった、最高です。ってことは、筒井社長は その昔、例えば映画研究会だったとかそういうことなんでしょうか。どうでしょう。
いや、映画研究会というよりは、まあ、もともと本当に、はい、映画が好きで、
はい、
なんか運よくこの映画業界に入れた一人なんですけれども、
うん、
僕が高校大学の頃、まあ、僕もすぐ、実は、還暦60歳になるんですけれども、僕 の, 高校大学時代って割と自主映画がすごく流行ってたんですよね。
はい、
で、まあ、自主映画が流行ってたっていうことで言うと、うん、まあ、自分よりはむしろ自分の周りの人たち、
はい、
っていうのが、まあ、やっぱりそういうことをやってたので、うん、まあ、この映画を見て、はい、まあ、ちょっと懐かしいなと思いつつ、
はい、
まあ、それで今日はちょっと僕の方からおしゃべりした方がいろいろと話せるんじゃないかなと。
ですね。私もちょっと、私はまあ普段お芝居をしているんですけれども、まあ、友達に、はい、早稲田の映画研究会っていう組が2組もありまして、で、このビューティフルドリーマーの中に、こう、なんていうの、キャンパスみたいなのが出てきたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれ、私、早稲田じゃねって思いましたんですけれども、早稲田、ロケ地になってるんじゃない？
うん。いや、ロケ地にはなってないと思うんですけど、はい、ただ、これの映画の、まあ、主演をやって、てる、はい、小川沙羅ちゃんっていうのがですね、
はい、
まあ、彼女は、まあ、女優さんをやってるんですが、実は、まあ、はい、もともと高校時代から映画を作ったり、はい、してる女優さんなんですね。で、彼女自体早稲田大学なんですよ。
へえ。
あ、早稲田出身なんですね。
そうなんですか。なんかね、ちょっとこの、広間の感じとか入り口の感じが、って私はちょっと思ったもんで、そうか、はいはい。
だから、まあ、なんだろう、こう、自主映画を作ってる、
はい、
まあ、ものをこう、そばで見てる人にとっては、例えば、部室の雰囲気だったりとか、はい、まあ、キャンパクスの雰囲気だったりっていうのは、なんか、ちょっと懐かしいなっていう感じがあると思うんですけれども、あ、
ですね、
多分これって、はい、はい、まあ、これ多分、これを今回、監督した本広監督自体が、
はい、
まあ、やっぱそういう、こう、なんていうのかな、やっぱ自主映画、時代をこう見てきた、
はい、
多分、まあ、やってきたと思うんですけども、はい、まあ、そういうやっぱり自分の、こう背景があったりとか、
はい、
もちろんその今回このビューティフルドリーマーっていうのはもともと原案がありまして、
はい、
はい、原案自体は、まあ、どちらかというと、まあ、劇映画というよりはアニメ作品とかで非常に有名な監督の押井守さんという方がいらっしゃるんですけども、
押井守さん、はい、
はい、で、押井監督のその夢見る人っていうもともとの原案脚本があって、それをどうしても、うん、映像化したくて今回の作品を作ったっていうことになってるんですよ。
あは、そっか。押井監督と本広監督は仲良しとかそういうのではなくてですかね。
まあ、まあ、知ってるとは思うんですけども、もともとその原案自体を元廣監督知ってるので、ああそれをなんとか、作りたいっていうことで、監督を口説いてですね、
はい、
で、今回、作ったわけなんですけれども、だから、この映画自体のタイトルが、まあ、ビューティフルドリーマー、夢見る人ってタイトルなんですけど、
はい、
その、まあ、映画作ってる人って、どっちかって言うと夢見る人の方が多いじゃないですか。
そうなんですよね。もう、映画制作にどれだけのすごい、なんていうのか、人数が関わってるのかとか、そういうのをちょっと現場にいると、本当に、あ、こんなにたくさん、ね、役者さん一人の、前にすごい人数で取り囲んでみんなで見守りながらやってるみたいなね、そういうことですもんね、うん、はい、
そうなんですよね。だから、うん、まあ今回の映画って実はまあ映画として二重構造になってて、
はい、
その大学の英検がその、うん、いわゆる英検の物質の中からその、はい、出てきたその脚本を元に、うん、じゃあこれを自分たちで作ろうって言って作っていくっていう、はい、あの話ではあるんだけども、はい、そこに、まあ、元廣監督がそのもともと映像化したかったその、うん、夢見る人っていうものを、うん、その英検の連中がその劇中内で映画として撮っていく、そうな、そうなんですよ、
ね、
っていうその映画的なその二重構造をあの描いてるっていう作品なんですね、
はいはいはい、なんかそういう意味ではこう、なんていうのかな、まあ、私たちの世代って言ったらあれですけれども、それこそ ATG とか、こう、なんか流行った時代とかあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっと上の世代の人、はいはい、そこから来て自主映画になって、はいはい、で、その自主映画の時のこうフィルムをこう、みんなが掘り起こして、これちょっとどうやんのみたいな感じで、こう操作するところとかすごくなんかリアルで、それで宝物発見したみたいな感じで面白かったなと思うんですけれども、
まあ非常にだからそういう部分でこうなんか今ちょっとね、その時代がデジタルの時代になってるんで、はい、誰でもその映画を作れるっていう時代にはなってると思うんですけども、うんうん、でもちょっと一昔の時代っていうのは、やっぱりそのデジタルではなくて、フィルムで映画を撮るっていう時代だったんで、
はいはい、
だから、この映画って、実は現代の話なんだけども、うん、でも、そのやってることっていうのは非常に昔の、うん、自主映画をやってる人たちがやってる形を撮ってるんですよね。だからそういう部分では、映画ってこういうふうに、昔っていうか、まあ、ちょっと前まではフィルムでこういうふうにやってたんだよっていうものを、うん、まあ、こう画面上で見せてくれるし、うん、もちろんそこにその監督だとか撮影だとか、まあ、いろいろな人たちがいて、その中で、いわゆるこの主人公たちがどう悩みながら、うん、そのものを作っていってるかっていうところも、こう自分たちが画面で見ながら体感するっていう、うんうん、そういう映画にもなってますよね。うん、
成長物語みたいなことでもありっていうことですよね。元廣監督は、ね、こう、劇場映画、
あ、そうです、踊る大捜査線のパート2、ね、大ヒットしたパート2だとか、まあ、テレビシリーズもやってますけども、ね、あと、サマータイムマシンブルースとか、
はい、
あと、それこそ、舞台を、まあ、舞台をその元にというか、桃色クローバー Z が主演した幕が上がるっていう、
はい、
この監督とかもやったりしてるんで、だから、まあ、いわゆるそのいわゆるその映画とか演劇の、うん、まあ、裏舞台をこう、うん、映像的にこう見せていってるっていうのをここのとこ、こう作ってる監督なんで。
ですね。うん、そう、そういうのがちょっと二重構造といえば、カメ止めが流行ってから結構二重構造ものって結構多いような気もしません？どうなの？うん、
でもね、僕実は、うん、そういう二重構造のものって昔から結構実は、うん、結構あるっていうか、スタンダードにあるっていうか、いわゆるその映画のその制作現場を舞台にした、うん、っていうのは割と昔から実はあるんですよね、うん、だから実は僕亀の目面白かったんだけど、うん、まあ、個人的にはまあ昔からある
手法
だよねっていうふうに思ったんですよね。ただそこにまあ非常にその脚本的なうまさがあって、
うん、
それをそのすごく面白く見せてるなっていうのがあったんで、
フェリーニとかも、
うん、
だから、
まあ、実は言うと、あ、そうですね、まあ、ね、そうですね、フェリーニもそうだし、それこそトリフォーだとか、それこそもう昔のその名監督とか言われてた人たちは、そういう映画的なその手法をそのいわゆる画面上で見せていくっていうことはよくやってましたよね。
そっか、そういうのもあって、なんかちょっと私も映画をすごく見ていた、もう今もね、おかげさまで結構見る機会が多くて嬉しいんですけれども、フリマオフィスさんのおかげであ
の、いえいえ、
それなんであれです、すごく懐かしい気持ちをビューティフルドリーマーではやっぱりしたなというのは、そこら辺トリフォーか忘れてました、はい。
まあ本当にそういう部分ではやっぱり映画の撮り手がちょっとやってみたい、うん、その、まあ、テーマでもやっぱあるんですよね。
そっか、そういう意味では、この映画は11月6日から、
そうです、そうです、公開になります、
ね、はい、公開なんです。本当に最近やっと映画館にこうなんか安心して、まあ、安心してというかもう行く人が増えてきたなみたいなこともあり、だからもう、ビューティフルドリーマーにどんどんこう人が行くといいななんて思っちゃいますけれどもね、はい。
うん、まあまあ、実際問題今、はい、世界で、
はい、
ちゃんと映画館空いてるのって、
うん、
日本と中国とあと一部の東南アジアの劇場だけじゃないですかね。
ヨーロッパはやっぱり今閉まってる。
ヨーロッパはやっぱり今、まあ、コロナの問題がやっぱすごくあるんで、
うん、
あとアメリカも一応空いてるところもあるんだけども、うん、メインのロサンゼルスとニューヨークは空いてないんですよ。だからニューヨークとかもブロードウェイは全部、来年の春まで閉めてるっていう話だし、うん、だから結局そういう状況でアメリカ映画の新作が全然公開されないままでいる状況なんです、
うんうん
ね、だからまあいわゆるその自国の映画が強いところ、
うんうん、
だからまあ中国のまあね、中国なんかも特にそうだし、
はい、
もうだから日本も結局そうだし、
そうですね、
うん、だからまあそういう部分ではね、先週鬼滅の刃のアニメーションが公開されてすごい爆発的な大ヒットになってますけれども、
はいはい、
まあやっぱ世界の人から見たら、
うん、
っていう感じで不思議がる現象じゃないかなと思うんですよ、
うんうんうん
うん、だからコロナで、なんでそんなにいっぱい人が行ってるのっていうのは、
うんうん、
多分海外の人は不思議に思うんじゃないかなと思います、
ね、うん、そっか、日本的な、じゃあ今ことがこう粛々と行われている感じなんで、じゃあでもあれ、筒井社長が お得意な香港映画とかもじゃあこれからどんどん来そうですかね。
まあまあまあ、香港映画の形はね、そのまあこれちょっと向こうのね、その話になってしまうんですけど、うん、
はい、事情が、
まあ、香港がいろんなことが、うん、香港がいろんなことがあったじゃないですか、
はい、
だから昔のような形ではやっぱりもうジャンル的な映画はなかなか厳しいかなって、例えば香港映画って警察ものが得意だったんですよね、
はいはい、
でもああいう状況になっちゃうと、
うん、
やっぱりその今までみたいに、
うん、
じゃあ作れるかどうかっていう話になるじゃないですか、
そこ検閲きちゃうんだ、
まあ、検閲というよりもむしろ、うん、今の状況で言ったら香港の中の人たちは、
はい、
警察は正義ではないっていうふうに思ってる人も多いと思うんですよ、
はい、
あれだけやっぱり中国の意向を借りていろんなことを結局なってしまってる中で、
はい、
今までみたいに警察イコール正義っていうことが、
はい、
今後描けるかどうかっていう問題はあると思う、
は
い、やっぱすごく難しい話ですよね、そこはね、
うん
うん
うん、まあちょっと話がそれちゃいましたが、ビューティフルドリーマーなんかね、私ね、どのキャスト、やっぱりそうね、小川さんが良かったかな、なんかいろんな若者、
結構やっぱり、そうですね、いろんな若者でやっぱり小川さん、うん、やっぱり自身もその監督として
です
個人で映画作ったりしてるから、はい、やっぱりハマってますよね、
説得力がねと 思いました。はい。
うん、あと、面白いのは、この映画を撮るために、はい、いろんな俳優さんたちをオーディションやってるっていうシーンが
出てくるんですけど、そうそうそうそう。面白かった。
これが、みんな、実名の人たちがみんな出てくるっていう、
そういうところが
ちょっと面白い。
へ
ぇ、そうです。みんな、だから、みんなだから俳優としての自分自身が、
はい、
として出てるわけですよ。
はあ、はあははあ、それはなかなか。
例えば秋元沙耶香さんだったら秋元沙耶香っていう役で出てるし、はい、それこそ、この映画撮ってみればっていう斎藤工さんも斎藤工という名前で出てるわけだし、うん、だからそこら辺あたりは非常に、面白いですよね。
仕掛けが面白かったですね。そうですね。
まあそうですよね。
はい。へえ、そっか。
というところで、ぜひ、ビューティフルドリーマーを、映画が好きな人は特に見ていただけると楽しいんじゃないかなと思いますので。
はい。ということで、筒井社長においでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、筒井社長の熱い映画魂をお伺いすることができ素敵な時間でした。フリーマオフィスの筒井社長ありがとうございました。ということで10月、もう10月も30日、ラスト曲は最近ライブでも歌ってます南谷麻子で四五星。レディ